さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジニアは火曜日始まりました。はい、ノーブレーキのアイムと
ノーブレーキブブと
FM 那覇の大城です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
この番組は、オリジンコーポレーション我々が所属しております事務所のマネージャーが最も、緊張しながらオンエアチェックをする番組と言われておりますけれども。
そうなんだ。
いや、そうじゃないとは思うけども、ね、緊張することもよく言うじゃないですか我々。
まあヒヤヒヤした発言を言うでしょうね。
今のところまあそんな強く言われてはいないので、
うん、
まあ、線は引かれてるかなということで今週もバシバシいっちゃうよ。
よいしょ。さあ何を切っていく。
いや切ることでもないんだけど、長男が今月で誕生日で、
はい、
おめでとう。ありがとうございます。
あ、M の誕生日でもあるな。そういえばそう
近いからね。もう僕が6月の18日で、
うん、ナンバープレート一緒ね。
はい、恥ずかしい言わんで
車ナンバープレート
恥ずかしいし言わんでほしいしめちゃくちゃ個人情報だからやめてくれ。
ヒヤヒヤ1ね。ヒヤヒヤ
1、もう言ってるし自分で。はい、そうです。自分のナンバープレートも618ですけれども、6月22日が長男の誕生日。
あ、4日後。
うん、まだそのよちよち歩きですから、僕がこうソファーで座ってたら、僕、こう股を開いて座ってたら、こう長男がですね、こうヘッドバットを僕の股間にしてくるんですよ。
うんうんうんうん、
ああみたいな感じで、
うん、
まあ、無邪気なもんですよ。
はいはいはい、
で本当に僕油断してた時に、まあ、近くに長女もいたんですけども、ヘッドバットされまして、
はい、
あーって悶絶したんですよ。あー、痛
い。あー、クリティカルヒットしたんだ。
クリティカルヒットして、うん、金玉が一個潰れるって言ったんですよ。そしたら娘が、え、金玉って二つあるの。
お、脳みそのシワが一個増える発言。
あ、そっかと。
お、
金玉が何個だ、一つの球体と思ってたみたいで。
ああ、そっかそっか。
もう何個もあるのみたいな言い方をしてたんですけど、
うん、
あ、実物を見ると二つですよね。あ、ごめんなさい、一つですよね。あの、要は
いや袋ってことですよね。
そうそうそう、
そう、それでだから僕もちょっと返しに戸惑いまして、うん、いや、あの、一個ではないよみたいなこと言って。
なるほどね。
そう、娘も娘で、小学校1年生なんですけど、
うん、
なんか独自に解釈し始めた。あ、そっか、あ、そうか、あれ、そうか、そう、分かれてる。
もう玉と玉がつながったんだ。
そうそう、なあ、
点と点がじゃなく、もう玉と玉がつながったみたいな。
独自で解釈して、
あん時のあれが、
あ、そうか、あれはそうか、
なるほど、2つだ、あ、2つだ、2つだ、
はいはいはい、みたいな。でなんかそれと同時にね、今後また性教育的なもんも、
そうですよ、だからもう僕が、あの、生まれる前から言っていた、うん、生理問題ですよ。
生まれる前から言っていた。
あの、僕は子供が生まれる前からずっと思った。
それ言わんとや。
女性がね、
僕が生まれる前からって言ったら。
違う、すいません、子供が生まれる前から、うん、女性が怖かったんですよ、女子が生まれるのがね。
あ、女の子が生まれるのがね。
そう、もう男はハブられると言われる生理問題ですよ。
ハブられはしないじゃない、まあ、デリケートな問題ですけど。
そうだって、僕は親父としてお父さんとしてやっぱり知りたいですし、まあ、サポートしてあげたいじゃないですか。
ああ、なるほど。
嫌われるパターン。
そう、でも
サポートは必要ないんじゃない。
お母さんといそいそやるわけでしょ。
それはもうプイって知らぬがね、
うん、うん、まあまあ思春期と言いますか、うん、ね、こう心にちょっとしたことで
何をサポートすれば。買ってきたよって。
もちろんもちろん、
新しいナプキン買ってきたよ。
あの、寿司のお土産と一緒にですよ、飲んだ帰りに。
あ、あの、
フラフラしながら
長方形のやつプラプラさせて。
あれと、
あれ沖縄ではあんまないばい。
片手に寿司と片手にナプキンですよ。
うん、そう、まあ、そういうことも考えたなと。
うん、
で、まあ、2つあることにやっぱ感謝もしましたよね、同時に。あ、それは1個じゃないんだなって。
うん、うん、ラッドウィンプスの歌にもそういうのありましたよね。
どういう歌ですか。
いや、なんかどうして2つあるんですかみたいな。へ、目も鼻の穴もなんか耳もとか、
どうして2つあるんですかとか。
いや、それいいんですか。いいんですか。ベースで歌ってるわけじゃないよ。
どうして2つあるんですか。
なんだったかな。オーダーメイですか。いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、
いいんですか。だろ、どうせ
お前ら、やばい。 ラッドウィンプスはベースあれじゃないからね、うん、オーダーメイドって曲ですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
いい曲そうだね。
そう、だから心臓はなんで2つあるのとか、あ、1つあるのとか、なんか抱き合った時にこう重なるようにとかさ、
やかましゃ
やかましよ、バカ野郎。
口もね、なんで1つなのとか、
うん、唇は1つなんで、
そう、ほら、1人の人とキスができるように、
やかましよ。え、ラッドウィンプスでもなんか結構すごいエロい歌とかも作ったりしてるみたいね。
あ、そうなんだ。
なんかそういう歌もあるみたいですよ。
うん、
ラッドウィンプス系で思い出しましたけど、
はい、
その誕生日、自分の誕生日はちょっとお休みいただいて、
うん、
あのミヤコロックフェスっていうね。
はいはい。あ、それか、やっぱりな。
宮古島に行ってきてね。
歩の誕生日何してあげようかなっていうのを思って。うん、スケジュール確認したんですよ、
うん、
そしたら歩む仕事 NG って入ってたんです。
そっつけや、お前、それでスケジュール見てんだろ別
に。ほんとほんと。
そう、
ミヤコロックフェス行くんか。
はい、まあ、僕のお世話になってる先輩が主催者の一人でもあるので、
うん、
まあ、ガナハベースとして、まあ、スポンサーになるじゃないですけども、
ちょっとおっしゃってましたね、
協賛金をちょっと お手伝いでお支払いしました、うん、いつもお世話になってますからね、
はい、
でその兼ね合いでちょっと家族でね、家族旅行もしたことなかったので、
うん、
結婚した後に、
はい、
ちょっと落ち着いていこうかなと。で僕は宮古のまた離れ島の池間島に親のルーツがあるので、そこもちょっと見せたいなみたいな、子供たちにね、
はい、
でその宮古ロックフェス行くんですけど、アーティストさんがすごいんですよ。
うんうんうんうん。
キュウソン猫神。
僕はちょっと、うん、あんまり分かんない、はい、
僕も分かんない。
いやいや、
ちょっと、
いや本当に分かんない、
まあ、でもまあまあ有名なんでしょう、
名前よく聞きますよね。
あとダダレイさん。
え、ダン？
DADA レイさん。
ダダレイ。
あとクロスフェイスさんね、
うん、どんどん言って、
でフローさん。
フロ
ー、ああフロー、
フローさん。
お、フロー聞いたことありますよ。
あとフランプールさんね。
あ、フランプール、
うん、そして MFS さんね。
MFS
で、あとモノアイズさんね。そして
待って待って、これは俺はどうすればいいの。
モン吉さんですよ。あと
モン吉、
モン吉さん声優さんじゃなかったです。
いやいや、あれでしょ、ファンキー、
それはお前、
元ファンキーモンキー
ベイビーズ。イエモン
でいいの。
いやいや、ファンキーモンキーベイビーズって言ってるし、それモンキー中だからね。本当にこのモン吉さん、写真だけ見るとね、あれなんですよ、
ん、何よ、
アーシャってこ
と。ああ、ファンキーモンキーの、ピアノを弾く人。
ピアノなんてあったっけ、ワンモンに。
じゃ後ろでほら、なんかパフォーマンスする、パフォーマー係でしょ。
小室哲哉だよ、お前。
違う違う、パフォーマー係。
いや、そう、スリーボーカルじゃなかったでしたっけ。
うん、パフォーマーですよ、言ってたもん、自分で。
で、あと、かりゆし58さん。
おお、やっと。う
ん、であと、ゲスの極み乙女さん。
ああ、いいね、言ってましたね、この間。う
ん、と、あと、情報によるとですね、
うん、
海外のビッグアーティストが。
誰、
サプライズ、
エアロスミス、
サプライズで登場するらしいんですよ。
ポール・マッ
カート
ニーだ。
マスケア。
PR？ ポール、まあ、PM？
だ、それは非常に楽しみ。
誰でしょう。
まあでもこのメンツでって考えたら、うん、多分聞いたことない人なんだろうなっていう。いや、なんていうの、違う違う違う。
失礼せよや、お前、有名だよや。じゃあなんてい
うの、通なコアな人は知ってる、コアというか音楽好きはみんな知ってる方が、
うん、
ほら僕だってミーハーじゃないですか。
え、まあミーハーじゃないか、まあ、ミーハーかな。
だって今ので言ったら、だから有名どころしか分からないわけでしょ。フランプールさんだったり、かりゆしさんだったり、ゲスさんだったり。
うんうんうん。
確かにね、
って考えたらやっぱり海外の方もなんかクラブではすごい、クラブシーンでは有名な方とか、
あ、たまになんか沖縄ちょこちょこいるみたいですね。
そうそう、来るさ、
うん、
この間なんてアッシャー来てましたからね。
沖縄に、
沖縄にアッシャーですよ、
マジで。
ハッサー、
アッシャーみたいにそわそわしてたな、お前、これ言いながら
来てたみたいですよ。
トム・クルーズさんが沖縄のどっかの居酒屋にいたっていう話を、
あれ二丁流だろ、
琉球トム・琉球トム・クルーズじゃないわ。
二丁流だ絶対。
いやいや、本当いたみたいです。
本物？
なんか映画の PR で、なんか基地の中結構いるみたい、メル・ギブソン来たりとか。
ああ、ベースでね、確かに。基地に、米軍基地に来て、
慰問っていうんですか、うん、刑務所に行くみたいな。
そうそう、でもそんな感じ、慰問とかを兼ねて、
そうですよね、
そこでライブして、 で、うん、あの沖縄、沖縄といいますか、
そうそうそう、
ベース外でもやるってこともあるみたいな。
沖縄縛りじゃない可能性もあるわけ
だ。誰かのフェイスブックで見たんだよ、トム・クルーズと飲んで、トム居酒屋にトム・クルーズいたわらみたいなの見たんですよね。おおと思ったんですけど、実際ハリウッドスター目の前にしたらもうハリウッドスターだと いけそうな気がするね、逆にね。
うん、どういう意味？
要は日本人というか先、ね、有名な松本人志さんがいらっしゃったらもう無理じゃん、1秒でも早くその場から出たいさ、
出たいな、
もうなんかオーラで、
うん、
うわーって気分悪くなっちゃうじゃん、う
んうん、何かこなんかアクション出来事が起こって同じ席になるのも嫌だもんな。
嫌って言ったらまたちょっと、
ああなんていうの、おあの忍びない、忍びない、
忍びない、うん、構わんよ
トータルテンボスさん、
だからいや例えば俺と俺が主役になって面白トークを展開してる居酒屋での飲み会にガラガラって松本さん入ってきたらもう黙るよな。
もう黙る、絶対黙る。だ社長と飲むみたいなもんですよね。
いやでもまあ、うん、社長
見たことない、あの沖縄支店が本社の社長と飲むみたいなことでしょ。
そうだね、だその辺、
うんうん、まあまあまあ
うまいこと。
でも何ハリウッドスターなら
もういけるだろうハリウッドはって思った今。
逆にな、
うん、だから僕ミラジョボビッチさんと、まあ、結構近めの距離でインタビューしましたけど、
うん、ネパラやってましたね、ま
あ、仕事でね、うん、あのなかなかない機会ですけど、うん、逆にもうめっちゃいけそうな感じしたよ。
もうあれじゃん、二度と会わんしなっていう感があったんじゃない。
いやそれで言ったら松本さんもそれはまた会うしなっていうのもまたちょっとおかしいけど、
一応同じ酒道楽に、
酒道楽ってハエバルのな、
ハエバルの僕のマイフェイバリット居酒屋ですよ、ね、トム・クルーズ来たらどうしよう。
もう肩組むだろ、絶対肩組むって。
鶏皮餃子食べれって言うな絶対トムトム鶏皮餃子グッド
ほらだからトムとか行っちゃうと思うよ、
行っちゃうな。
松本さんとか、
ああ無理無理、日本人の方は無理ですね、
うん、南原さんはいけそうだな、なんちゃん鶏皮
マイフェイバリットフード、
まあまあまあ それはもう飛び抜けて、だメル・ギブソンさんはだ今回あのハクソ・リッチって映画を撮って、う
ん、あれ沖縄の話なんですよね。
そうなんですよ、
調べてて、
ハリウッドが沖縄
をあんまり言ってないね、なんか
そう
もっと幼いんだあれ、
あれだから
どうしてもいいと
思う。僕今初めて聞きました、
政治的なこと。
いや違うんですよ、ハクソ・リッチって映画のこぎり崖だったかな、あの浦添の方に、そうそうそう、実際に戦地になった場所があって、うん、でそこであのアンドリュー・ガーフィールドっていう俳優さん、アメージング・スパイダーマン演じてるあのちょっと細身の子が一人の衛生兵を演じるんですけども、うん、実際にあった話で、
はいはいはい、
あの訓練中に、
はい、
あのアメリカ兵のね、
うん、
僕はあの申し訳ないですけど上官上官って上官って言って
ん誰が
だからその
衛生兵が、
衛生兵が
上官訓練中に
あの僕武器持ちたくないんですわって、
はいはいはい、
で上官もはみたいな、うん、何言ってるの、
お前も兵士だろう、
腰抜けめみたいな
、うん、いや違うんで僕は衛生兵で
そうなんだ、人殺したくないんだよ、
人を助けたいんです。
この二人は日本語の練習を
で周りのほら屈強な、
あ、
ね、
もう本当に燃えてる戦士たちだな、
戦士たちというかまた
もうほら兵士、う
ん、あのがクラスのマドンナと付き合って喧嘩っ早いタイプの兵、
うん、
そいつらが兵士になっていくじゃん、で意地悪するのよそいつに、
うん、そうだよね、うん、武器も持ちたくないなんて、
チキン野郎、うん、鶏皮餃子野郎って
酒道楽
言ったことある、ちゃちゃそこじゃない、
ハエバルにも移行してるな沖縄に攻めてきたら
それでだからいや僕は絶対こうそういう気持ちで行くんじゃないんですよって言って、一人でも多くの命を救いたいんですよって言って100人以上救ったらしいんですよ、実際の戦地で。
ああなるほどね。
でその人のまあ話をこう映画化したハクソーリッジっていうことで、
あなるほどね、その助けたのが沖縄なんだ、沖縄戦で、
沖縄戦、地上戦、最も過酷と言われた接近戦をテーマにしてるので、
なるほど、
プライベートライアンよりえぐいと言われてるんですよ。
はあ。
でまた公開が6月の22か23かな4、時期をちょっとやっぱ合わせてきてるというか、
うん、
ね、異例の日にね。
プライベートライアンもね、なかなか、
プライベートライアンの冒頭 等はね、あの以降映画のなんか戦争映画のあり方変わったみたいな。
そうなんですよ、
言われてますよね。
すごい
革命。あのごめんなさい、またちょっと熱くなるんですけど、うん、映像というか戦闘シーンの革命が今まで3回あったんですよ。あ、3回というか2つあったんです、うん、最初はランボー。
ランボ
ー、あー、怒りの
ランボーで初めてあのこの マシンガンでの反応、撃たれた時にバーンって吹っ飛ぶみたいな、そのリアクションが、描かれたんですよ、
うん、
前々の映画だったらボンって吹っ飛ぶだけとか、うん、リアルに描いたのがランボー。これが戦闘シーンのリアルさの革命で、はいはい、プライベートライアンでの革命は銃弾を線で描いたっていう。
あ、ピュンピュンって飛んでますね。
昔のほら映画の、リアルな戦争の映像なんて線じゃないですか、
うん、
あれを映画で表現した革命、うん、で今回3つ目の革命がハクソーリッジであるらしいんですよ。
なんだろうね、
その辺も
見どころでは。まあ、エグさとかはもういろんな映画で見てます。
いや結構エグいみたいですよ今回も。
そう、まあでもこれはなんかうわって思わせるのもあるし、実際当時こういうことだったんですよっていう意味でもあるからね。
そうだから今改めて、うん、まあ、世界の情勢的にほらピリピリした感じしてるじゃないですか、
うん、
改めて若い人がこういうの見るのもいいかもしれないなっていう、まあ、落としどころというか。
あ、今予告でもなかなか、
いやこれだいぶカットされてると思いますけども、うん、まあ、ハクソーリッジが6月の、まあ、今月のだちょうど、ね、月末僕の誕生日あたりに公開される予定なので、うん、だからもしかしたらこれ公開されないかもしれなかったんですよ日本で。
ああ、この映像上、ね、
映像上というか、まあ、う
ん、ちょっと内容もね、
アメリカを主役にしてるというか、はいはい、
なるほど。あ、日本兵がちょっとまあ敵役っていうことね。
まあもちろんそうだね、
うん、
でそれの慰問でメル・ギブソンが沖縄に来てたみたいな。
うーん、
なんか、なるほどね。確かにまあ沖縄来るでしょうよね。そう、沖縄舞台にした
PR でね、みんな見せよーって一応って
なんかでもそれ見てアメリカ兵の皆さんが沖縄のやつって思ったらね、またね。
いやそうは思わん。だから武器をな、まあまあ、そう、どういう内容か詳しくはそんなには分からんから。
まあまあまあまあまあまあ、
うん、何がまあまあまあまあまあチェックしてねという話でございます。
僕はもう戦争映画もほとんど見てますから
好きよねお前は。
もう大好きですね。
それを参考にゲームでも
配置とか。そうなんですよ、配置だったりこの銃の特徴だったり、
うん、やってますからね、うん、はい、じゃあ一度皆さんコマーシャル行きまして、はい、メールの方も紹介していきたいと思います、うん、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃんじゃん送ってください。それではコマーシャル。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
あー、
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます、
はい、
ツイキャスでも配信中でございます。とんこつ衆さんから、ハクソーリッジで浦添は盛り上がってますと。
ほう、
そうなんだ。
あ、とんこつ衆さん浦添の人か。
うん、じゃないですかね。あの辺っていう風に聞いたことあります
よ。あれお前家行ったことあるんじゃなかったっけ。
いや僕は行ったことないですよ。近くまで行ったことありますけど。
行ってるし近くまで怖メリーさんみたいなお前行動だな
メリーさん。いや、とんこつ衆さんがね、だから内地行く前に、うん、花火を一緒にしましたよ
、天童頑張ろう会さんから、桜の木のやり取り、さっきの外人のキャラですね。
あ、僕らのネタですね。
ネタの話、うん、内臓ポロリなのかなって、豚骨中さん。まあそんなのもあるんでしょうね。手がちぎれたりとか、
まあ、プライベートライアンもちょこっとありましたし、ウォーキングデッドでもいっぱいありますからね
ちょっとジャンル違うけど
ウォーキングデッドは見れるんだよな。早く新シリーズ見たいですね。
いやまあもう
今もう 6?
いやもう7、
ね、7終わりました。7の前半戦が終わりました。 あ違うか、
後半戦が終わりましたね。7
もう7自体が終わったのか、うん、シーズン8か次は。
そうです。
え、そうだっけ、
だはず、
まあまあまあ、うん、
うん、ちょっともらっていいですか。
あ、わかりました。
振りからじゃん。
ウォーキングデッド主人公のリックが息子カールを呼ぶ真似。
声真似、声真似です。
うん、いけるかな、一発でいきます。
カール、
めっちゃ似てるなおい。ちょっと、ちょっと高いな、今高かったな。
カール、
あ、そうそうそう、それぐらい、それぐらいなんですよ。
カール、
これめっちゃ似てる。ファン嬉しいよ。お前これ基地に芋いけるよ。
これ一本、
これ以外で人気だったから
一発でいける、これ一発でいける。
一発でいける、あの基地の中で営業できるの。
入り口もこれでまして。
カールちょっとなんすかみたいな。あの何 ID 見せてよ。カール
ざわざわして終わるの、なんか
体育館で
イエーイ
レイクレイク1 3 2 1
カール
ってなるんじゃない。
いや、なんで空に銃撃ってれば
ってからに。はい、なんかあの基地の中厳しいみたいですね、入れない、昔なんか入れたイメージありますけど。いや、もうあの
テロ以来かなり厳しくなってるみたいですよ。
なんか学生さんまでらしいですね、ギリギリ。あの基地の中に友達がいて、ID がなんか入れるパスみたいなのがもう22、3歳ぐらいまでらしい。大人はもう何があっても入れないです。たまに開放するなんかフェスとか、
イベントとかね、そうそう、うん、フェスの時は以外はってことか。
そう、だからたまにそのでも何らかの形で入れたりする場合も多分あるんですよ。ちょっと働いてたりとか、うん、
あのフリーマーケットとかやってますよね、たまに、うん。
あ、
めちゃくちゃ渋滞すんのよ、ゴーパチ。
フリマ渋滞な、
うん、みんな入り行きたいっつって。
でも今あるのかね、フリーマーケットってね。
僕一回行きましたけど、別にただソーセージが大きいぐらいですね、ホットドッグとか。
下ネタかな。
下ネタだよ。
下ネタだったっけ。
下ネタじゃないっすよ。
あ、まあ、そのピザとかね、
うんうん、まあでも結構日本円でしたよ。だソーセージ大きいと言っても、これがじゃあ300円かつは違うし、600円ぐらいしたし、普通に。
まあ大きいなりに、
うん、
中の基地内のカーニバルとか行ったことあります？
カーニバル
入ったこととか
ないっすね。
あります、僕が、
いや、もう僕あるけど、う
ん、はいはい、中学校の頃だから、まあ20まあ、もう30年ぐらい前に行った時に、
はい、
結構印象的だったのが、うん、出店あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれが基本的にはアメリカのものだったんですね。で、
あ、
いや、出店のあり方とかもだけど、最近
クロノトリガーの祭りみたいな感じ。
そんな感じ。
ちょっと不思議な館みたいなのもあるんでしょ。そうそうそ
う。で、最近行った時は結構日本の出店の方とかも中にも入ってて出店してるから、割と日本の祭りは、まあ、半々というか結構多いんですよ。だからムードがちょっと日本とか、
それは
沖縄の祭りによってて、
それやだね。
そうなんですよ、うん、でその一番最初に行った頃にすごく覚えてるのが、
うん、
日本の敵屋みたいのあるじゃないですか、いわゆるダーツ投げて風船割ったりとか、そういうのじゃなくて、
はい、
例えばハンマーで叩いて、
ああ、だからクロノトリガーの、
あれだ、ファイナル、ファイナルデッドコースター、ファイナルデッドコースター、
クロノトリガーのだ、
ファイナルデッドコースターでありますよ、
マールとぶつかる、
うん、ファイナルデッドコースターにも出てくる、
じゃあひどいことが起
きる、リーネ村の、
そうひどいことが
起きる、リーネ村のだ、リーネ村の、
でもそれが
クロノトリガーだ、
それは商品もなくて、ただそれを
力自慢
するだけとか、あとは椅子、プールの中に。プール、水の上に椅子に座ってるおじさんがいて、こうボールを的に当てると、そのおじさんがプールの中に落ちて助けてっていう、こうワップワップするリアクションするだけっていうやつとかがあって、なんかこうちょっとアメリカ人とのなんていうのかな、このエンタメとかの楽しみ方の差を感じたというか、中学生ながら
日本人というか、我々が知ってるお祭りでのそういうのなんか景品がやっぱもらえたりしないとね。
そうそう、この落ちる、ボールを当てると、
うん、
おじさんが落ちるっていうゲームをやってみたんですけど、はい、まあ、うまく当たらないわけですね。そうすると、はい、3回か4回ぐらい投げて当たらなかったら、この横にいる要は あのお金を回収するおじさんとかがおお残念だねっていう感じで手を広げて、うんはい、的にバンって自分の手を当てるんですよ、
は
い、
あ
そ
したら
おじさんが落ちて
あいつファニ ー
優しい
でアメリカのお笑い感だなと思ってすごく感心したんです
、うん、祭りの思い出が僕ひよこを10匹ぐらいもらったことありますね
えそれは取るひよこを取るゲームで取ったんじゃなくて、
う
ん
う
ん、
もう閉店するからっつって
あもう店今日
もう祭りの最終日に
紳士服屋みたいだね紳士服屋だじゃあ
ひよこつって、うん、ひよこ袋に入ったひよこあの色とりどりの
あ色ついたひよこなあれ今ダメでしょ
多分ダメだろうな
動物愛護問題とかで
いやもらわなかったんだけど、うん、俺俺はいはいっつってなんかないみたいな感じ で無料配布してたわけ
やってるな
ファーマーズとかでやってる
苗配ってるな
あんな感じで
苗でもちょっと迷惑するのに
ああ連れて帰るのもまた大変じゃないですかなんだろうねそのシーズンの終わりだったのか、
うん金魚とかも俺もギリアウトかなって思うけどね
まあなあ
たまにその金魚の袋を死に振り回して歩いてるわらばいるからな
金魚すくい
死んじゃうよ
まだあるね、うん、わらばあたをお祭りに連れて行った経験はありますか
あ結構ありますけど
僕もあると思います
今でもテンション上がってくれます
やっぱね楽しそうですね
ゲームっすよねやっぱあのくじ引きとか外れなしのとかうん、うん
我々が子供の頃ってもうなんかあの本当にすごい嬉しかったしあれ
そうな
でもやっぱ大人になるとそういうことな何がいいわこれっていう
あれはでも天才と思った子供ながらにあの大きい丸の中で風が吹いてくじが回ってる、
うん、
あれ俺らぐらいの時にちょうど出よったんだよ、
う
ん
う
ん、
あそうあったね
俺なんか小学校ぐらいの頃にあれなんだこれはこれすげえな
あれ500円ぐらいだろツイキャスで、福岡にとんこつゆさんから福岡にはうなぎ釣りがあったな
すごい
これいいなうなぎ好きだからさ5本指さんスト2みたいな車壊す、イベントもあった
へえ
さっきの基地のあのやつか
基地の中
でもねあのムードだったらあったと思う
だ実際にハンマーとかってことでしょうね実際は、う
んなんか僕のイメージですけどそのフェス自体がタイムスリップしそうですね基地内の伝わるかな基地内のお祭りごとタイムスリップしそう
ですねいつにする
原始時代とかってこと
うん分からんなんかごと
移動遊園地ごとみたいな
移動遊園地
なんか学校がタイムスリップするのありますよね
あ漂流教室な梅津和夫な
そういうこと
ではない。
うん。まあまあいいや。
じゃあ、あそう。だ今週結婚式あるんですよ友達の。
はい。
女友達の、うん、高校の時のね。なんかね、メールが来まして、まあ転送メールとかいろんな人に送ってメールなんですけど、うんこの度は私たちの結婚式、まあ、招待状みたいなもんよ、
うん。
お越しいただきありがとうございます。時間はいついつ、場所はどこどこ、衣装はかりゆしウェアで。なんかドレスコードが決まってて
あそうなんだ、
うん、腹立たん
やばいよこれはやばいよお前いやいやいいじゃないですか
いやなんか別に
合わせたいんじゃないですかカリウシアで来る人もいれば
違うなんかお祝いしに行ってるのに
あでもそこまで指定しないでよってことね
で二次会はどこどこで三次会は次の日のなんとかビーチで参加者希望です
あ次の日まであるんだ
バーベキューをしながらどうのこうのみたいないや行くかてい
や行く人いるでしょ
いやでも分からん
分かるこれ
今お前がこんなって言ってるからお前よって言ってるけど
これ気持ち分からん
お前だったら俺もすごい腹立ってる
違う
けどやっぱりラジオなんで
心からお祝いの気持ちで、うん、もちろんラジオなんでっていうところもやっぱ加味して聞いていただきたいんだけど、うん
はい、
なんかねいや違うじゃんって
分かる
なんかいや分かるよ分かるすごい分かる舞い上がってるし気持ちも嬉しいし
みんなに、うん、でみんなをあの喜ばせたいっていう気持ちでやってるのも伝わる
もちろん 100% その気持ちだろう、うん、ただそうではないよと僕も最近披露宴やったか分かるんですけども、うん、確かに披露宴やる前はいろいろ考えてたこうやってこうやってこうやって、うん、結局それってね滑っちゃうから
うんそうな
っていうことが言いたかったんだけど伝わってる
うん十分伝わってる一応 まあラジオで言うのもなんだけど、別に言わんでもよかったかなっていうところであるけど、
だから僕カリウシウェア買いましたからね。
そういうことだよな、う
ん、えスーツは
だからダメ、
あ、まあダメってかカリウシウェアで来てねみたいなことか。
だからスーツとかで行ってやろうかなみたいな気持ちにもなるじゃないですか。なんか
醤油こぼして終わりよもうい
やお前だろそれなんかね、うん、そういうドレスコードしっかり決まってるのもまたちょっと嫌だなっていう感じ、うん、
3次会かこの次の日のバーベキューで人少ないであってほしいな
お祝いしてちゃんとお祝いの気持ちしてい
や気持ちはあるんですよもちろん、うんうん、
じゃあそこまでお前らに時間使えんぜって
こと、ね、いや別にそこまで 言ってしまうとじゃあおっしゃる通りなんだけど、うんまあ、おっしゃる通りというか、まあ、遊びたらね遊んだら
そう暇だったら行くけど、うん、そんなやられたら
でもおめでとう
本当そうおめでとうございます末永くお幸せに
一次会二次会でドキッと来た人が三次会に行けばいいんですよそういう場所でしょ
そうだね一次会二次会で女の子と引っ掛けて、うん、なんかいい感じになった子が
言葉選ん
だ女の子と一緒に行けばいいんですよ
そうそうそう
次の日の三次会に
そうまた会える場、
うん、そうそういうこと
何ねサイコパス診断ねまた会えるからね次の日のバーベキューに行くのはなぜまた会えるから
あったよな
サイコパス診断みたいな、メール紹介しましょう、うん、お久しぶりのメールですお疲れすご本指です、
まあ、ご本指さんありがとうございます
今日は友人の誕生日去年までは必ず集まって飲んでいたのですが、うん、今年は彼女と過ごすそうですあでその彼女とは5年以上付き合っているのに今まで誕生日は僕らと飲んでいたのにうんやっぱ年取ると少しずつ変化していくもんだねじゃあ今日は飲む気マックスなので帰りにウイスキーと炭酸でも買って帰りましょう
ああハイボールか、
うん、逆だと思いますけどね最初付き合いたては誕生日とか大事にして
もうそうね
だんだんこう友達とかと遊んでいくっていう、う
ん、まあだから、うん、
だからあの集まりづらくなるよねやっぱどうしたって
そうな
大人になるっていうのはうんバーベキューとかもやりたいなって漠然と思ってるけど家族ぐるみでやるやつとかとっても大変さスケジュール合わせるの
本当そう
であの会場がほらもう予約パンパンらしいよもう8月手前ぐらいまで だからその場所から先に抑えたとてうん、ね、人集まらんかったらまた他の人に迷惑だし
そうなそのリスクがあるから行きたくないんだよな
行きたくないっていうか企画発案をしたくない
本当そう
あ昔はもっと気軽に行けたしな、うん、なんか昔に比べてバーベキューが流行ってる気がするなビーチパーティーが昔そんな隙間いっぱいあったよな、うん、なんかいろいろやっぱ流行ってるよ今やっぱり場所場所が昔もっと入れたよすっと
あのいやなんか話変わるんですけど、うん、この間姫売りの姫売りの塔、うん、
姫売りの塔
を通ったんですよ
お
車で、
はいはいはい、
もうびっくりしましたねお土産屋がいっぱいあるんですよあごめんなさいお土産屋さんが
そうよ
した
いっぱいあるよあっち
このお店の人たちがねどうぞどうぞみたいな感じでやってるんですよ、
うんうんうん、
いや待て待て待てそういうとこじゃないぜ
まあそうですよね
あの通り沿いにってことだ
よねそうはいはい、うん、いやいやいやっていうなんか
まあでも分かる言わんとしてることは分かる
すごいなんか足元見てるというかなんというか
あそこはやっぱりこう静かにこう
な
自分の手に胸を当ててこう目つぶっていろいろ考える場所ではあるけどな
っていうふうに思ったっていう、うん、だからあの流行ってるとかなそういうので今ちょっと思い出しちゃったんですけど
まあこう賑やかになるっていうのは一応いいけどね土地土地が商業的にも、うんうん、
なるほど、うん、金玉は2つあるわけですね
じゃあ続いてこちら火曜メンバーの皆様お久しぶりです、
はい
火曜日は天井ちゃん4波のもめで
もめさんありがとうございます
週末は上京していた両親と東京スカイツリーへ行きました
確かモロッコにいませんでしたモロッコかどっかね
ちょっと前にね旅行かな、
うん私は高所恐怖症でどうなるかなと思いましたが結構楽しめました高すぎてなんだかどこにいるのかわからないという感じお三人様は高いところは得意ですかあ僕高いところ苦手なってるな昔大丈夫でしたけど
ねいや俺はもうめちゃくちゃ苦手ですね
もうバランス感覚体幹の歩むって呼ばれてましたからね一輪車も乗れたし
何でしょう首里のなんでチンタオでしょ
いやタオはないタオは道めっちゃ知ってるから
タオはまた違う場所
チンタオ
青島とか言ってチンタオ、うん、
今怖いな。だスカイツリーもなんだかんだ行く時のタイミングも合わなくて、うん、一番てっぺんまで登ったことはないんですよ。東京タワーも一番上まではないから
僕東京タワー階段ありますよ、階段。
ええー、
階段、外階段、階段で、はい、上り下りかな、下りだけだったかな、うん、やりましたよ。
上り下りっていうのは3段上がって下がるぐらいの感じ？
ね、違う違う違う、上って
ポルナレフが経験した
何だよ永遠の夢みたいな感じ
惜しい
惜しい惜しいです、はいはい、
まあまあまあ、
うん、怖くなかった？
いや気持ちよかったですね。
エモリがさ金曜日の、うん、あいつがマカオかなんかのロケでバンジーしてたじゃん。
あれは恐ろしい。
あれは無理、俺無理だな、あれ。あれ俺いろんな人に迷惑かけてもいいし滑ってもいいから嫌っていう、無理。
あの死ぬリスクがある高いところは怖いですけど、うん、死ぬリスクが少ないところは大丈夫ですね。だから東京タワーの階段とかさ、
いやいやいや分からない、
何が横から落ちたら
ゴジラが出てくるかもしれない。
そしたらどこにいても一緒だわ高くなくても一緒だわ。今も怖いわ。
ゴジラ来るかも。
他の人より早く気づけるけどな。
そ, そうですね。あ、あっちにゴジラが出たぞって。怖いよ。
怖い。
だからクリアガラスの部分があるさ。
うんうん。あんなのも大丈夫だな。
あ、俺無理無理。
いや怖いよ。ヒヤヒヤするけど、うん、ほら今ロシアとか海外で流行ってるの分かる？
ああ。
命綱もつけずに高いところに登って自撮りするんですよ、動画。
危ないよ。
でんぐり返しとかしたりするんですよ。でこれ何名も亡くなってるんですけど、
まあ、いわゆる YouTuber 的なとか。
そうそうそうそう、
まあ、より過激になる傾向があるからってことね、
うん、怖いよ。
ダムのもう絶壁のダムのあの橋の縁を
ドリブル、ダムダムダムダムドリブル
自転車で、
危ない、
ピョンピョンしたりするんですよ、ウィーリーとか。
怖い怖い怖い怖い。怖いよ。
あんなのはもうヒヤヒヤしますね。金玉ふーってなりますね。
何個あるうちの？
4つあるうちの。
何玉4つあるね
2つが4つある。
4つあるんかいお前。
4つあるうちの2つがヒューってなりますね。
いい1個ちょうだい
いいよ
いや怖い怖い怖い、うん、だ高いところはちょっと苦手ですね、
うん
うん、結構苦手なものが増えたかな。虫とかもそうだしな。
虫は無理だな。
いつからかなって思いません？
本当そうね。もう高校ぐらいじゃない？いやだから、中学校ぐらいかな。
遺伝子レベルでタイマーが作動したんじゃないかなうん、昔の人ってほらその遺伝子に組み込まれてるっていうじゃん、危ないものっていうのは、
うんうんうんうん、
木の実なんか見てもわーって、
うんうんうんうん、
だから虫も要は刺されたりそれで被害を受けた遺伝子プログラムが作動して、昔触れたさセミとかも、
うん、
今触れる子供いて、
子供の前ではちょっと強がって触りますけど
ああ
完全プライベートは絶対触らない。
いやいや、それプライベートじゃないわ子供といるのって
やっぱ作っちゃいますよ、
ね、女と女
なんだ。
お父さんを作っちゃいますよね。
無理ですわ僕は。虫は
無理ね。
あのそれで言ったらさ、サンピン茶とかもさ、
サンピンジャスミン茶
うん、急に来たやんに、なんかデージ昔からあったみたいなイメージあるけど、俺らが小学校の時なんてないよあれ。
そうだな、
麦茶だったよ。ジャーミー、ジャーミー冷たいジャーミー。
ジャーミー飲んでたな。
ジャーミーだろ、あの
パックにの、
パックの
水入れて
このプラスチック型のこう容器に入って、
うん、あれ縁が茶色くなるんだよな、
ジャーミーのな、うん、色素がついて、うん、で三品茶なんて急に来たよねあれね。
急に来たな。そういえば
しかもあたかももともとなんかあったかのような、
うん、
いつから
沖縄ではねずっと、
うん、そうですよね。沖縄のお茶といえば、お茶というか飲み物といえばもう三品、オリオンビールか三品茶みたいになってますよね、
うん、そう急になんか頭角を現してきて、仲間内でこうワイワイしてたら知らんやついて気がついた友達になってて
リーダーになってんだよ。
リーダーになっちゃって怖い話みたいだな
えいつからいた
自分そうそうただ名前だけが思い出せないしいつからいたかも思い出せないっていう。
でもまあそういうのはほらいろいろありますから。あの紅芋だって、
あタルト、
僕もうすぐ40の僕世代から言わせると、 あれお前いつ、
え、そうなの？
いつの間にっていう、う
ん、あでも紅芋タルトもそうだよ、
黒糖チンスコサーターアンダギーとかでワイワイしてたんですよ、
う
ん、
あ紅芋タルトの話ですか。
紅芋とか紅芋タルトとかなんだけど、いつの間にか紅芋タルト、
あれだ、なんか21世紀少年の犯人みたいな感じだ、
うん、あ佐賀清みたいな感じだねなんかボワッとしてるよな、うん、顔だけが思い出せない
実際美味しいからいいんだけど、うん、ただそうそう、いつのあれいつの間にか
いや紅芋タルトはやっぱすごいやっぱ革命ですよ。だって沖縄のお土産といえばチンスコーとかサーターアンダギーってね、
そう
この二大巨頭の中、うん、ポンと出てきて今はトップですから ね、
そうだよ
ね。
新参者何がおるんかな他に。
日持ちもするしちょっと単価が高いからやっぱり優秀だとも思うんです
よ。そうなんですよ、うん、もう買ってますよあの
会社。芋っていうところがまたいいっすよね、体に良さそうってイメージありますもんね、うん、
ヘルシーではあるしね、うん、
好きだよね、
うん、じゃがいポテトタルトとかがあったけどそれを紅芋でやっちゃう。で沖縄ならではだしな。
そうな、
あれはいいよな。だから沖縄 の、 あのお土産を作ろうっていうあの話し合いを最近したことがあって、
うん、
あの経営者同士で、
うん、
ないじゃないですか今結局この三大巨頭、第2の紅芋タルトになろうみたいな、う
ん、なるほどね。
沖縄の土産って何があると思いますかマジで。全国に比べてやっぱ少ないと思うんですよ。
あのね、サーターアンダギーにアイスクリーム入れたらいいのよ
多分あるなそれ。
あ本当？
うん、チンスコをつけて食べるアイスもあるしね。
あでもほらアイスはまあその場になっちゃうからこうお土産持ち帰るっていうところにはなりづらい、
ね、プリンみたいな感じでほら、あプリン系統でなんか作ればいいんだよ。
もずくプリン。
あでも悪くなさそう。食べてみたい。どんな感じってなる。なんていうの、うえってはならない一発目から。
ああ豆腐用プリン、
シークワーサープリンとか。
あうまそうだね、うん、あでもあるだろうな、ある絶対あるある。だってマンゴープリンがあるもん。
そうやってどんどん新商品は出なくなるんだよ。あるだろうな
ってあるだろうなって作って売れなくなるわよ本当にないものがあるはずなんだよ。
結局ほらありそうでなかったっていうのがおーってなるさ。
そうだ、紅芋
売れるもんは、売れるやつは
シークワーサーサーターアンダギーとかもあるはずよね、
うん、
ちょっとカットしてあるはずだよ。だお僕らが行き着いた話ではご飯に合うものがないねって。
ああかけるラー油があるじゃないですか、食べるラー油、
ね、
ああそうそう、まあ、ラー油はでもラー油
あれもまあブームにはなったよね、
うん、あれも石垣ですもんね。
だからもっとほら全国ご当地で佃煮とか持って帰る、うん、いただいて嬉しいもの、まあ、七味が有名な県もあるし。
そうか、まあ、天ぷらも厳しいしな沖縄の天ぷら。
まあ暑い気候がそうさせるのかもしれないけど、なんか食べ物、
綿ガラスは綿ガラス。
何ですかそれ。
あのすくガラスの上を行くやつなんですけど、あれを食ったらもう完全におじさんだと思ってるんですけど、そうそう魚の、も内臓の、漬けなんですよ。
平屋地をさなんかクレープみたいにすると
か、それポーポーガレーシ
あなんていうの、もっともっとなんていうの
お前浅いの
いやいややっぱ食べるもんだから。
平屋地クレープ、
パンケーキのブームにどうにか
噛
めないと。
ああいいっすね、
平屋地で噛めない、
幸せになる平屋地や
ああでも良さそうだよ平屋地ってさ、平たいからダメよね、
うん、人から平屋地平たく焼くから平屋地なんだよ。
ふんわり感がやっぱほらあのパンが売れるやつでふんわりとかもっちりとか入れたら売れるらしいの
よ、うんうん、平屋地のキャッチコピーってなんだろう、薄い
薄いですぐ焼けるとかじゃん。
ただ居酒屋における平屋地の存在感ってやっぱでかいですよ。
ウスターソースかけてな、ウスターソースか、
うん、どんなにお腹いっぱいでもやっぱ平屋地が絶妙なタイミングで食べちゃうもんな、
うん、
紅生姜巻いてさくるくるっと、
ね、あタコライスもあるさ。別にタコライス
でもお土産ではないさ、あれはご当地 B 級グルメじゃん、うん、お土産よ。
そっかそっか、
だから理想は工場よ。工場建てしまえばもうこっちのもんなのよライン引けばね、もう本当こっちのもん、 生産ラインさえ
乗れば
これがね、本当に素晴らしいことなんですよ経営者からすると。
経営者の声になってる
やっぱね、生産工場を建ててしまったこっちのもんよ。
どっち取るかじゃない、あの安くで薄利多売か、うんうんうん、もう本当に1個1500円とかのやつをにする、2000円とかのやつにするのか。
それはもうまさに今よく言われてるブランディングで、
うん、
もう要はどんだけこの仕入れを安くするかですから。紅芋なんて安いで。あれ
いやまあね、あれはどんな、
でも今もうブランディング、ブランド力があるから、
うん、
4倍5倍で販売はしてますからね、もちろん。
だ石ころをだから1000円
だから一番儲けたと言われてるのが星砂なんですよ、
うん、
あ
これすごいですよ。砂拾ってきて、うん、星砂っつって瓶に詰めて売ってるんですよ、
うん、
バカかって言われたでしょうね最初
に。これは相当重かったでしょうね。
だね、だ石ころもこれ石ころ1円ですって言ったら誰も買わんけど、うん、1万5000円の石ですって言ったらおおすごい価値があるんかなって思うさ、
まあ、それを数珠にしたりな削ったりして、
うん、そういうことなんだよな。
星綱はやられたよね。
どっち取るか
で色つけてやってる人もいるだろうし、うん、あそういうの考えるのも面白いんじゃないですか、
うん、まあまあまあまあ、
うん、じゃあ一度コマーシャルいきましょうかね。はい、はい、コマーシャルいきましてまたまたメールの方も紹介していきたいと思います。それではコマーシャルです。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、オリジナルは生放送です、メール紹介しましょう、お元気様です。青い音文紐です。
はい、ありがとうございます、
少女漫画でよくある食パンを加えて遅刻しそうになる女や、うん、見知らぬ男子としょうもないことで喧嘩したら転校生の男だったとかあるけど、うん、今まで一度もそんなことないなとふと思いましたお二人は学生時代漫画みたいな経験したことありますか？私は下校途中友達と爆笑しながら歩いていたらガが口の中に入ったことがあるなもうデジ大変な目にあって
出会いにつながらないやつだ。
俺も今どんなか想像しました。
あれ羊たちの沈黙の口につい
てるでっかいやつな。広げたら目ん玉みたいな模様になってる。
苦かったよっていうことであお味のあれご報告。
やっぱガってデジモフモフしてるからな、
鱗粉というのかね、羽のやつがね、うん、いや僕転校初日に、先生がクラス間違えて、うん、要はじゃあ転校生紹介しますっつったらギリギリでいやお前ここじゃないからっつってなったりとか、あと隣の女子とこう鬼ごプチ鬼ごっこあるじゃないですか、うん、1回触ったら向こうも触ってきて2回触って向こうが触ることによっていやさっき2回触ったから今お前鬼だからねみたいな
フェイントかけて
フェイントかけたりってするの授業中やってたら間違って乳触ってしまってあってなったことはある。
あら
もう向こうも
あら、まあ、
じゃあそのまま触り
授
業中に触り合ったですかね。
ちょびしょ濡れでした
ねいやそこまでだお前奇跡か、うん、
漫画みたいなことはなかなかね、
まあ、一応はまあまあ何回か喋ったかな。僕の嫁僕が嫁と結婚して親戚の集まりに行ったら、うん、僕の初恋の人がいましたね。親戚嫁の親戚だったんですよ。リーナ覚えて？あ、お前いないか。お前がいる前に転校したから。
誰やリーナーって。
小学校2年の頃に僕来て。
死に打ちなんちゅうし。
いや待てや。知念リナ感が強いなお前、小学校僕2年の頃にハエバルに来て。
あ転校して、うん。
そこから恋して小学校3年かな。そこから恋して。3年か4年ぐらい。お前何年に来た？ 5 年に来た。
ナレーションみたいだな。それから僕は恋をしたい
5年だっけ、来たの。
あ5年かな、
うん、4年生の頃にあの引っ越したわけ。
なんか複雑ですね。
そうでずっと思ってて
ドッグンってなったよな、
うん、初めて嫁の親戚のお家行った時に、うん、ガラガラつったらもう光ってたわけ。
パーって
分からんよ。顔も声も分からん、覚えてないよ。だけどこう家入った瞬間わーって人が何名もいるんですよ。
ま
あ、も
とも
と
リーナーとは知らない時、
知らないですよ全く。ただお家リーナーとの初対面の時ですよ、うん、何名も人がいる中にリーナーのところだけもう光ってたんですよ何の何もないのにそこに目がいったらリーナーがいたんですよ。
天井に徳地さんがいたんじゃない。
なんで天井に徳地さん照明お前もう説明さ、天物の照明なスポットライトとないろいろ照明をやってくれる人が、戸口さんがリーナに光を向けてた光ってたのバカ野郎
いや複雑ですね。
ああっていうのがありましたね。 でもあの頃のリーナじゃなかったっすね。
いやそりゃそうだろ、もう大人になって、うん、
あの頃のリーナが好きでしたけど
いや今のリーナが好きでも困るけどな火曜オリアはやっぱりブブチン、アユムチン、赤ブチ、前も後ろも群れますね。尻の割れ目が臭い豚骨臭です。ハゴさよ本当に。先週の苦手マックスな人のあだ名をコモドドラゴンにしました。数人でコモドドラゴンの恐怖に怯えております。
言いにくいね、コモドドラゴン。
コモドドラゴンの血液でなんかドラゴンパワーが手に入るみたいな、なんか
まずコモドドラゴンが元が分からない。
トカゲの大きいやつよ。
大きいと思う。
あ、本物なんか結構、ね、アニメとかじゃなく、
コモドオオトカゲか。
コモドドラゴンの血液からなんかドラゴンパワーが検出されたみたいなニュース見ましたよ。
あ、じゃあドラゴンの子孫ってこと。
まあ、ドラゴンと言われているものがこれなんじゃないかと言われている。
なるほどね、
うん、皆さんはピーマン、アンデルセン、母性のアヤカなどあだ名のセンスが抜群ですが、アンデルセンっていた？
アンデルセンは聞いたことないですね。
我々の管轄ではないかもしれない
ただいいあだ名ですね、アンデルセン。
いいネーミングセンスのあだ名を教えてください。男優の友達、まあ旦那さんですね、豚骨臭さんの友達には銀歯へ。
ああ銀歯は俺
の
うちにもいますね。
木金、おじいなどがいます。おじいの弟がお店を開店した時など私は男優から説明を受けて混乱しました。そりゃそうだよな、これもおじいがや弟のよどっちどっちみたいな。しかしナイチャーな私の周りは名字とか下の名前にちゃん付けです。なのでナイチャー女にいきなり下の名前で呼ぶと勘違いするので気をつけてください。私も騙されました。リーエーユーカ、ルーミンなど下の名前で呼ぶと泣いちゃう女は勘違いしますよ。
今でも
素敵なあだ名を教えてください。いや今で、いや今はもうだって長いですから沖縄も。
あ、違う違う、今でも泣いちゃう。そうなの？
そうじゃない。
え、だって俺北海道とか行った時さ、うん、あのスタッフの方とか俺下の名前で呼んでたよ。
何々さんとかでしょ。
うん、何々さんって
ついてるやし。
あ、ちゃんってこと。
下の名前はさんとかちゃんとかでつけて呼ぶけども、だから例えばミホって言ったらミーホとかね。
ああでも、あそっか、そうなんだ、うん、でも俺年下だったら
下の名前ではでもやっぱり呼ばないよねきっと、まあ、沖縄はね、うん、同じ名字が多いからもう近所さんって呼んで職場に近所2人いたらってなったりするからもう下の名前で呼ぶっていうのあったりするけど、
だからそう、もう我々も大人になってますから、例えばチカさんって人がいたらチーカーさんっては呼べないじゃないですか、なんか大人の手前。言いづらいよね2文字の人は。チカさん、
ちかさん、ちかさんどう、ちかさん
ちかさんどうさいちょ
ちかさん、
うん、まあでも今そんなことないんじゃない。
勘違いするんだ。
勘違いしないでしょ。
秀逸なあだ名か。まあ
俺はもうだから以前も言ってたあの体育の先生ですよ。
ああ、脚力ブロッコリー
脚力ブロッコリーはね最高ですわ。
ミスター足の裏とか言いましたけどねはい、じゃあこちら行きましょう。ノーブレーキのお二人さんこんばんは。ビッグワンのホルモン小発です。
あ、小発さんありがとうございます。
ホルモン小発です。他局の告知ですみませんがオリアワリスナーの皆さんの協力が必要です。FM 沖縄ホルモン小発とリップサービスのホルラジでビッグワン大喜利が始まります、うんうん、優秀作品に選ばれた答えのリスナーにはお米30キロをプレゼントいたします。
すごい。
ぜひオリジンアワーリスナーの力を見せてください。30キロ。お題はこちら。ビッグワンの売り上げが10倍アップ、何をした。今回模範回答をブーブーさんお願いします。アイムの模範回答は不要です、ダークすぎます。そう、僕はあのメール来まして、
うん、
答えたんですよ。
ちなみに聞かせて。あ、いや俺から答えさせて。待って、もう一回お題何でしたっけ。10倍アップ、売り上げが10倍アップ、
ビッグワンの売り、ビッグワンの売り上げが10倍アップした、アップ、何をした。
内地に進出した
面白くねえない
や、お、10倍、
まあ、僕も大したことは言わなかったんですけどね、
うん、何ですか。
オリジン芸人のギャラをカットしたってい
うなるほどね。
あれ面白いけど
な。いやでもダークすぎる
んだな。使うだけ使ってノーギャラってことね。そうそう。
優勝した場合のお米はビッグワン店舗にて受け取りなので、もし本土のリスナーの方が優勝しましたら沖縄に住んでいるお友達に譲るのはどうでしょうか。いや別にそれもらう分にはいいんじゃないですか。
いやでもすごい、30キロすごいね。
応募方法は FM 沖縄ホームページ番組一覧ページよりホルラジのバナーをクリック、ビッグワン大喜利フォームよりご応募ください、うん、複数回答も可能です。一つのお題で6月末まで募集します。
誰が判断するんかな。
たくさんの応募待ってます。
もうこれはホルモン、まあ、番組なんでだからホルモンさんとかリップとかで決めるんじゃない。
じゃあ桜もできるわけだ言うだけ言っといて本当は身内とか、まあ、
それが企業のやり方ってもんですよね。
まあね、まあ、これがビッグワンでしょうね、うん、
いや俺らも提言お世話になってるって
スポンサーさんだから、スポンサーさん、うん、
あと1ついけるかな。
はい、
日曜日にヒージャージルを食べたサイレントリスナー遅れてやってきた文禄です。
文禄さんサイレント、
日曜日取引先のイベントの打ち上げがありました、うん、司会はバンドのボーカルを務める50代のおばちゃんでした、
はい、
冒頭おばちゃんが自己紹介でこちらの社長とはま丸々子つながりですと言ったので度肝を抜かれ鼻からヤギ汁が飛び出しそうでした。
なるほど、ね、あ陰部ってことで女性の陰部のこと。
でもその後いつも飲んでるカラオケスナックマーコで知り合いになりましたと言ってました。マーコを聞き間違えて、
あーなるほどね、
久々に全身鳥肌のでした。3人はこんな聞き違いありますか。ではまた。
うーまあないかな、
ないけどあ何回か会った気もするというかね。あ聞き間違えたりすることあるよね。
うん、
まあ、からだこれがどんなことがあったかっていうのはまたあのあれですけど
やっぱ事前になもらわんと
事前に読んどきゃいいんだけど僕ら打ち合わせとかしないですからね。はい、じゃあ、今週はここまでですかね。また、はい、ちょっと今日読めなかったメールもありますので来週また紹介したいと思います。あ
ダブリンもお願いしますね。ダブリンと金付き神秘人間、
あそうだそうだ、またお知らせしよう
ね。まあまあ7月5日なんで、はい、お願いします。
はい、それではありがとうございました。また来週お会いしましょう。
はい、お疲れ様です。ありがとうございました。